教えて
訪問診療
ちょっと待って教えて訪問診療の時間がやってまいりました。医療法人翼クリニックから管理栄養士の森谷敦子さん、そして言語聴覚士の赤澤薫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今マイクバーンぶつかった。大丈夫ですか？
疲れました。
大丈夫、大丈夫だと。ぐっと待って、急に下を向いて塩らしくなりましたけれども、よろしくお願いしますね。大丈夫です、大丈夫、大丈夫、大丈夫です、大丈夫です。いや、さあ、初登場ということで、ラジオが初登場ですか？テレビはある？
ないです、ないです、
ないです、はい、双子のように答えましたけどメディアはインタビューとかは紙面の、
紙面あるかな、ないかなと思います。
ないに等しいかなっていう感じでございますけれど、はいはいはい、今月はですね、在宅医療と食支援についてお話を伺っていくわけなんですけれども、まず、まあ、その前にですね、この訪問診療とはどんな方を対象としているのか、これ毎回ちょっとお伺いしているんですけれども、改めてじゃあちょっとご紹介いただいていいですか？
はい、はいはい、通院が難しい方を対象にご自宅に先生が定期的に訪問して診察させていただきます、うん、採血とか一部の検査もできるので、はい、病院の外来がお家にやってくるイメージです、うん、で24時間365日で相談を受けながら必要に応じて診察なども対応しています。
毎回ね、いろんな方々このスタジオにお越しいただくんですけど、うん、でもその、管理栄養士さんと言語聴覚士さんの組み合わせっていうのは初めてで、ね、ラジオ聞いていらっしゃる方も改めてどんなお仕事をお二人がされてるのかっていうのも知りたいと思うんですよ、はい、そ、言語聴覚士、管理栄養士ってどんなお仕事なんですか？
逆にどんなイメージがありますか、
うん、いや、なんかもう本当にこれ言うとこの SDGs の世界に怒られると思うけど、なんか料理が上手そう絶対怒られるやつでしょ。
もう誤解です。
誤解なんですか？誤解のもちょっと悲しい感じがプレッシャー、プレッシャー。どんなお仕事なんて、管理栄養士は？
そうですね、うん、管理栄養士は、うん、まあ、病院ではやっぱり主に入院患者さんの食事管理であったりとか、はい、まあ、お病気、糖尿病とか、まあ、心臓病とかいろいろあると思うんですけれども、はい、まあ、食事療法の栄養指導とかを行っているかなと思います。うん、で在宅の方ではやっぱり、うん、ご年齢とかが病気とかが原因で食事量が減って、はい、栄養の状態が悪い患者さんが多いので、まあ、病院のようにこう制限食の指導というよりかは、うんうん、栄養がアップできるような、はい、お食事についてお話しするようなことが多いかなと思います。
まあ、食っていうのは本当に大事ですからね。そういった意味ではそこら辺のことをいろいろとアドバイスしてくださる言語聴覚士は、
言語聴覚士は、うん、コミュニケーションとか、まあ、食べること全般でお困りのある方を支援する仕事になります。
あ、そうなるんだ、
はいはい、で様々な原因とか症状っていうのがあるんですけれど、うん、例えば脳卒中の後遺症で言葉の出にくさや発音のしにくさを抱えた方とか、はい、何らかの理由で言葉の発達に遅れのあるお子さんなどの検査や訓練をサポートしたりしたい、はい、訓練をしたりします、うん、まあ、特に最近ではうまく飲み込めないっていう問題を抱えておられるような摂食嚥下障害ということでお困りの方のリハビリテーションを行うことが増えています。
こうやってお仕事を聞くと、言語聴覚士は言語聴覚士で非常に大事なお仕事ですよね。そんな中で今月のテーマが在宅医療と食支援ということになるわけなんですけれども、これはどんなお話を今日はしていただけるか。
はい、今日のテーマですが、うん、私たちが普段何気なく食べるっていうことを行っているんですけれど、うん、はい、実はさまざまな理由で食べられなくなるっていう方がたくさんおられます、
はい、
で栄養をとって、うん、まあ、体力をつけるっていう意味ではもちろん、うん、大事なことではあるんですけれど、はい、まあ、それ以上にたくさん意味を持つ支援なんじゃないかなというふうには思っています。まあ、お家でおられる方の、うん、まあ、うまく食べられない方たくさんいるんですけど、はい、まあ、食べたいとか、ええ、美味しいなとか嬉しいなっていう気持ちとか、まあ、ご家族の方が食べてほしいなとか、うん、食べてもらえた嬉しいなっていう気持ちをお支えしながら、うん、食支援っていうのをしているんですけれど、
はい、
まあ、お医者さんはもちろん、ケアマネージャーさんとか看護師さんとか、うん、在宅の生活をサポートする職種っていうのはたくさんありますので、まあ、皆さんの力を借りながら私たち管理栄養士や言語聴覚士っていうのがサポートをしているような感じです、うん、はい、
食べるっていうのはやっぱり喜びだし、最終的っていうちょっと僕もまあ想像つかないけど、それがもう一番の喜びになっちゃうというか、何か体がガンガン動かせるわけでもないし、そうなると食の喜びっていうのはね、どんどんと増してくるんだろうなという気がするんですが、そういったところをじゃあちょっと支えてらっしゃるというところがお二人にはあるわけですね、はい、これ在宅医療を受ける患者さんっていうのはどんな相談っていうのが多いんですか、具体的にはそこら辺の分野では。
ね、やっぱさっきもお話があったように、ご年齢とかもあるんですけども、うん、やっぱり飲み込みが悪くて、はい、むせて食べられないっていう方のご相談が、うん、も多いかなと思います、うんうん、で当院は診察が開始するときに、はい、お食事に関するアンケートっていうのも、うん、ご家族様ご本人様に取らせていただいてて、でそこで、お食事に関するお困りごと、うん、なんか食べにくいとか、そういうコミュニケーションが取りにくいとか、そういったことを事前に私たちも把握できるようにはしてて、うんうん、必要に応じて、私と言語聴覚医師さんとで一緒に、うん、伺いして、うん、お食事のことを何かできればと思ってお話しさせてもらってます。で、最後までご本人さんが食べたいっていう、ご家族さんが食べてほしいっていう思いが、うん、実現できるお手伝いができたらなと思ってます。
本当に、最後の最後まで美味しかったって言ってくれたら嬉しいですもんね。
はい、
言語聴覚士さんとすれば、その食べられない方に対してはどういった、リハビリをされるんですか。
食事が取れないという困りごとの原因は、はい、いろんな理由があるとは思うんですけれど、食欲がないというふうに思っていたら、実はうまく飲み込めていなくて、
時間が食欲はあるけど、
かかっていたりとか、むせることで食べることに消極的になっていたりということも実はあります、言語聴覚士は、ご本人さんの食べる様子を見ながら、お食事の形を変えるといいのか、姿勢や食べ方を変えるといいのか、というふうに、どうすれば
こ
う安全に美味しく飲み込めるのかなというところを考えながら、関わっています。飲み込みの筋力をつけるためにこう筋トレをすることもありますし、食べ物を使いながら、スモールステップで飲み込みの練習を実際に行うということもしています。
やっぱりそういう練習をすると良くなるものなんだ。
そうですね、もちろん疾患ご病気の種類とかの理由はありますけれど、ちょっとした工夫でやっぱり食べやすくなる方っていうのはおられます。
あとはそのお口の中、その歯科医の先生とかもやっぱり連絡を密に取ってタッグ組むこともあるという。
そうですね、誤嚥性肺炎といって、お口の汚れや飲み込みの障害から起こる症状があるんですけれど、そのためには歯科衛生士さんだったり、もちろん歯科の先生だったりっていう、ご協力というか、ご助言いただきながらリハビリを進める必要がありますので、必要に応じて一緒に連携を取って進めています。
お二人は好きな食べ物は何ですか。
好きな食べ物
なんで、そんなに赤澤さん困ったって困ったなっていう、その予想外は困ったな、後ろ向きましたね今ね、はあ言って、
多分何でも食べれるから思うでしょうね、多分そう、それこそこういうなんかこう食べれないとかない
あればね、
そう、多分ね、これ
最近は焼肉を
焼肉ね、いいじゃないですか、焼肉
スタミナをつけに
肉食系で、
はい、
あ、森谷さんは何
ですか。私もでもやっぱ肉とお寿司、
肉とお寿司定番ですけど、そうね、そうか、そういや好きなもの言っとかないと一応ね、誰が聞いてるか分かんないですからね。でもそれが食べられなくなる可能性も将来あるってことですもんね。そこに寄り添うお二人ということですが、何かこう思い出に残るエピソードか何かあれば。
そうです、それこそお寿司の話題なんですけど、やっぱり飲み込みが悪くて、やっぱりお食事はゼリーとかこうミキサーにかけたものじゃないと食べれないというのは、その言語聴覚士さんの評価があって言われた方がいらっしゃって、やっぱりお寿司が食べたいってそれこそおっしゃってたので、介護されてる娘さんと一緒に食べやすいようなお寿司を一緒に作らせていただいて、ゼリーにするんですけども、飲み込みが悪い方でも食べれるようなお寿司を作らせていただいて、娘さん楽しそうにすごく盛り付けされたりとか、主治医の先生とか看護師さんも同席してくださって、みんなで、退院後初めて食べれたお食事、美味しいって言ってくださったので、その感動をこうみんなで一緒に共有できたことがとっても幸せなことだなと思いました。
嬉しいですね、いろんなね、そういった、食は本当に密ですから、そういった場面にこれからもね、接していかれるんだろうなと思いますけれども、またじゃあ何かエピソードがあれば ぜひお越しいただいて、その時はまたあの好きな食べ物聞きますので、ふわ、はい、ーってならないようによろしくお願いいたします。急に聞かれて、はい、じゃあ思い出の一曲というか、その曲をね、一曲リクエストいただいてますけれども、これはどちらの曲でしょうか。
私です、
はい、これは何という曲ですか。
スピッツの空も飛べるはず、
うん、おこれはなぜ。
いや、なんかもう単純に本当中学生ぐらいの時の、う
ん、あ、それぐらいなんだ、
はい、ありますよね、思い出の曲というか、
思い出、
うん、なんかこう流れて学校、中学校だったですよね、うん、なんか小学校、小中、その
今小学校いました、こっち小学校いました、小と中ぐらいで、
でも中学校で音楽の先生も好きで、うん、なんか中学校1年生かなんかの時に先生が授業で弾いてたぐらい、うん、なんか思い出の、なんかこう昔を思い出すっていうか、中学校入りたての頃思い出すとか、そんな、なんか懐かしい思い出。
いいですね、スピッツの空も飛べるはずをお届けしたいと思います。管理栄養士の森敦子さん、そして言語聴覚士の赤澤薫さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。